さあ今週も先週に引き続き着物インフルエンサーのシーラ・クリフさんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあシーラさんはもう37年間日本に暮らしていて、はい、そして、まあ、着物研究家そして着物インフルエンサーとして活躍されているんですが、本当に見ていて日本人からしてもなかなか着物ってハードルが高いと思うんですよ。しっかり着ないと崩してきちゃダメなのかな、まあ着たいけどどこから入ればいいかわからない。でその扉をすごく広く開けてくれてるなって私は思うんですけど、それってやっぱりその外の目線があるからだと思いますか？
そうかもしれない。日本人は着物イコールレーソ
ー
がかなり、はい、定着してるイメージだと思う、うん、で例えば私が日本に来た85年は、うん、着物着てる人は本当におばあちゃんか結婚式に行ってる人か、
うん、
お茶の稽古、
はいはいはい、
だからすごくなんていうか、まあ、ユニフォームみたいに着てるんですよね、うん、お嫁さんの親戚だから黒と味噌でを着てるみたいな感じなんだけど、好き若い人は好きで着物普段着として着てる人いなかったんですね、うん、その時ほとんどいなかった、うん、おばあちゃんはいたんですけど好きで着てる人はいなかった、カジュアルで。なのでみんながまだその着物イコールレーソーというイメージが強いと思うんです、
うんうん、
で今もっともっとたくさんの人は好きだから着てる、でレーソーはレンタルでいいや、うんうん、みたいな感じ。
でも確かになんか京都とかも行くと今本当若い人がもっともっと着物チャレンジングな着物を着てるなとは感じますね。
うん、面白いのは私はもうコロナでみんな出かけないから、うん、外国人も入ってこないから着物レンタルやがみんな潰れちゃうんじゃないかと思ってたんだけど、はい、そうじゃなくて日本人が
逆に
日本人遊びをやってる
本当そういうことですよね。
そうだから例えば川越中町があるんですけど、いつもたくさんいる着物着てる人、うんうんうん、で街並みがねちょっと明治大正っぽい、
はいはい、
の建物がいっぱい残ってるから、うん、着物に似合う街とみんなが思ってて、うん、ちょっとそこでチャレンジしようと思って、うん、みんなレンタルして着物を楽しんでる。
なんか以前番組でシーラさんがその、まあ、着物研究家としてその研究をし始めた時に、
うん、
なかなかそのやっぱり受け入れてもらえなかった部分があったっておっしゃってたんですけど、やっぱり最初はそういう感覚があったんですね。なんかそんな着物知らない人に話さないよみたいな。
そうですよね。例えば私が論文のことを本にしたんですけど、
はい、
その時にその時のインフルエンサーとか、うん、人気の雑誌の編集長とか、はい、いろんなところに行ってインタビューしたかったけど、うん、まあ結構有名な雑誌は返事しなかったりとか、うん、No thank you をしたんですけど、はい、で後でまあ諦めないからまだいるみたいな感じで、でも多分もうずっと行って変な目的がないの分かるから、本当に着物大好きでやってるなので だんだんと信頼されて、
うん、でもそれも諦めないっていうのもなかなか、うん、あのハートが強くないとやっぱ何回か断られるとあもうダメだってなっちゃうじゃないですか
そうですね。でも、うん、私も着物好きになった時から、うん、もうずっと着物の本を書きたいと思って、でいろんな出版社に提案を出したんだけど、みんなノーサンキューみたいな感じで理解できなくて、アフリカの布、あのサーリーの本、
うんうん、
あのレースの本、
はいはいはい、
いろんな布とか素敵なテキスタイルの本があるなのに、どうして着物の本は売れないと思っちゃうのは理解できなくて、うんうん、そのために博士課程を取って、はい、で終わったらすぐこれを本に書き直したんですね、
うんうん、
で、あの、まあ、出版できた。だけど一番最初に着物の本を書きたいから本を出版するまで20年もかかってるよ。
わー、20年、これこそコツコツ頑張るってやつですよね。そう、
なんていうか我慢強いか、なんかしつこいっていうか何これみたいな感じ。でもそれだけ良さを感じたから、
うんうん、絶対誰かいつか分かってくれる人がいるってことですよねって信じてた、
ね、うんうん、この文化をなくなってほしくない、素晴らしいだから、うん、と思ってずっとやっぱり強くっていうか しつこく
いやでも今考えると逆になんか例えば私が出版社でシーラさんが来て、うん、いや こういうふうに私はいろいろ組み合わせてるんですけど本を出したいですって言ったらもう即 absolutely っていう感覚なんですけどそうじゃなかった時があったって考えると不思議だなと思いますね、
うん、うん、でまあその時あの一番若者に人気な本っていうか雑誌、うん、ムックか、
うんうん、
の編集長は入らないのはすごく、まあ、残念だった。
あ、
うん、痛かった。
やっぱりそこにはやりませんっていう感覚だったんですね、うんうん、
そう、
うん、
だけどもうあの全員そうでもないし、で今、まあ、去年は単語ちりめんの織本さんが、
はい、
あの大使として私を選んだので、うんうん、はい、選ばれたことはすごく心に強い。
そうですよね、うん、嬉しいですよね。
そう
やっぱりそういう織本さんが選んでくれるってことはもう本当の意味で受け入れてもらったっていう感覚もありますよね。
日本人の着物インフルエンサーもいっぱいいる、
うん、
うん、だけど私を選んだから、
うん、でも確かになんかあの本当にやっぱ日本人だと本当先ほど言ってたようにじゃあ着物イコール硬いもの、何かあの結婚式とかそういう感覚が今はあるけども、着物の歴史を見てみるとやっぱり着物で私は違うんだっていうのを見せてたものでもあったわけじゃないですか。
そうですね、結構みんな個性的にきちっと、
うん、でなんかあの聞いた話だと昔その殿様とか以外の人は、
うん、
こう無地のものしか着ちゃいけないっていう時があり、
うん、
でも
そうそうそう
冒険したいからでも見せたら怒られるっていうか、うん、あの問題になっちゃうから、
はい、
裏地を派手にして楽しんでたっていうのは聞いたんですよ。
はいはい、それもあったし、あとその贅沢禁止法は下着にかかってなかったから模様がいっぱいある
下着を
着て、で上は例えば木綿の島の着物とか、
はいはいはい、
その地味なもの、うん、でも私も明治時代の着物表が無地で後ろに柄が書いてあるのも持ってます。
あ、うん、からなんかそういう話とかを聞くとやっぱりそのなんて言うんだろうな、こうもっともっとチャレンジングにしていってたのが着物だったのに、どこかでそれがなんか変わっちゃったんだなって感じるんですよ。
そうですね、
うん、
そうだから今でもいっぱい新しい着物を見ると 古着を見ると古着の方がもう色鮮やかで模様がいっぱいあって、うん、で新しいものは無地が多くて、
うん、
やっぱりあの無地の世界に住んでるから、うん、みんな無地に慣れてるから結構地味な着物を選ぶ傾向がある、
はあ、無地の世界に住んでいるから、
はい、
うん、
はい、あのこれだったら無難、
失敗しない、
うん、でそういうふうに作ってあるからなかなかメーカーももう冒険しづらい時になってきてる、
うん、
なので私はどんどん派手のを切って模様がいっぱい柄がいっぱいあるものを切って、うん、あのそれ着物に模様がなくならない
うん、
ように頑張りたい。
いやでも本当なんかすごく感動するのがあの例えば職人さんとかの場合もそうだと思うんですけど、日本っていろんなこう素晴らしい技法だったりとかカルチャーがあるのにもかかわらず、うん、やっぱりだんだんだんだんちょっと消えてってる傾向があるじゃないですか、
はい、
でも海外から来た方が見て、いやいやいやいやこれは素晴らしいだろうと、うん、絶対残さなきゃいけないっていうことによってで日本人もあそうだな、
うん、
ってなってるのが面白いなとは思うんですよね。
そうですね、まあ、結構インスタでもメッセージしてくれるんですね、あの、うん、これによって着物好きになっちゃって私も着付け教室に通ってるとか、うん、このようなメッセージが結構入ったりする。すごく嬉しい
です。嬉しいですよね。でも私もあの、うん、シーラさんのこと知ってからこんなに色鮮やかで楽しい柄の着物ってあったんだっていう発見もたくさんありました、
うんうん、
でやっぱりどうしてもこう今だとファッションとかになると何回か着て捨ててで次のものそれの真逆ですよね。着物は
逆逆、うんうん、ずっと持っていく
一生もので
、うんうん、でもう100年110年120年ぐらい経つと布がダメになってってく、
うんうん、
それを今ほどいっててまだ何かに使えるかな、
うん、
この何か襟に作れないとかいろいろ夜にほどいてる、
うんうん、でもそれってすごくやっぱり日本の心だと思うんですよ、
うん、
すごくお腹鳴ってるね。これマイクに乗ってる、いつもこの収録するとき私お腹が鳴っちゃうんですけど恥ずかしい。でそれがすごく日本の心だなと思うんですけど、どこから来てると思います？そのシーラさんもその日本の心持ってるなって私は感じちゃうんですよ。
あでも私は無駄はすごい嫌い、
うん
うん、多分育ち方だと思うんですけど、まあ、例えばあのゴミでももういっぱいいっぱいいっぱい入れて、うん、袋も済んで、うん、もう今袋も、ね、買わないといけない で、ね、これもゴミをふわす、
うん、
ふわしてる。でできるだけもう野菜も全部そっちにバケツ入れてコンポストしたりとか、うん、なるべくゴミ出さないように、
無駄を出さない、
うん
うん、それはやっぱりその地球のことを考えてだけではなく、やっぱりもう中から出てきてるものですよね。
自然と、うん、でも地球も考えてる、
うん
うんうん、だからまあ外に車置いてあるんですけど、うん、私の車じゃない車買わないことも、
うんうんうん、
もう地球にの約束、
うん、
もう私は車買わない
買わない、
うん
うん、
でできるだけあの庭で、うん、自分の食べ物もちょっとだけ作ってるし、こうやって植物をふわす、
うん、
でこの辺で新築するときにも全部コンクリートにしてしまうの大嫌いで、
わかります、
もうこうになっちゃうんだけど、
なんでっていう、
うん、温暖化こそ緑を増やさないといけないなのに、うん、なんで
緑を壊していくのかと、
そう、そうだからもう布もずっと使えるんですよね、
うん、
で着物は形変わらないから、今でも30年前の60年前の形同じだから、
うん、
小物を変えれば新しく 見せられるから、ね、ずっと使える。
うん、でもそれで言うとなんかその日本の着物もこうすごく自然に近いものを持ってる服だなと思うんですよ。
そうだからあのそのつなぐっていう着物でいろんなことをつなぐのはすごく大切だと思う、
うん、
でこれは代々で使えるので、家族歴史的、
うん、
亡くなった人の着物でも着られる、
うん、
で、これも あるんで、あと、まあ、リサイクルショップで、
うん、
知らない人とつなぐ、この着物は何のストーリー持ってる、 誰が着てたかなっていうの、それはまあ嫌いな人もいるんですけど、私はこの着物のストーリー、うん、を着るのはすごく好き、好き。で、布も、歴史的な、まあ、これが自然の理由で、例えばこの場所でこの天気があってこの植物を育ってこの糸を取れるとか、
なるほど、
この染料、
はいはい、
この色を取れる、うん、からあのこの着物はこの場所で生まれた、
うんうん、
みたいなことがあったり、あの全くファーストファッションと違うじゃないですか、うんうん、だから私はいつも根があるファッション、ルーツがあるファッション、
根があるファッション、
うん、
確かにそうですね。
でファーストファッションは浮いてる、
うんうんうん、
この T シャツはどこで作られてるか分かんない、でどこに行く分かんない、
分かんない、
うん、だから浮いてる、just floating なんだけど、
うん、
着物はここで生まれたっていうのはすごく素晴らしいだと思う、
うん、
で特にその柄でこんな国でこんな事情あって作られたものとか、
うん、そうですよね、
全くファーストファッションと反対、
うん、でも確かにな、つなぐっていう言葉にまさにそうだなって今思いました、
うん、
うん、
だから最初の本、私の論文の本は、はい、The Social Life of 着物って言うんだけど、
The Social Life of 着物、
そう、本当に着物を勉強すると社会のいろんな情報が分かってくる、
うん、
政治にもつなぐ、社会的な状況につなぐ、その農業につなぐ、
うん、
いろんなものにつなぐ。
着物をあの研究され始めてから一番こう感動したストーリーとかってあります？そういう歴史のことだったりとか、聞いて驚いたこととか、うん、まあ、たくさんあるとは思うんですけど、
うんうん、たくさんある。今特に興味があるのは、その江戸時代の終わりとか、みんな木綿の地味なワーキングクローズで綺麗なものを隠してたじゃないですか、うん、その中で川越東山っていう島の着物、うん、まあ関東であちこち作ったんですけど、
はい、
この辺で、糸を見つけて、これはマンチェスターさんと書いてある。
え、
だから日本が絹をあちこち売ってたんですね、大正時代、はいはい、70% ぐらいの世の中の絹は日本製だった。
そうか、当時はそうか。
でその日本が輸出したのは前橋っていうの、
前橋、
はい、町の名前、
はいはい、
で、あのそのマンチェスターを買ってた。で今オーストラリアでもマンチェスターっていうとシーツとピロケースはマンチェスターっていうんだって。
はい、なるほど、はい、
マンチェスターから買うから。
わ
お。でも日本人は多分自分とスレーブトレードは関係ないと思ってるんですけど、
でも確かにあんまり聞かないですよね。
そう、でも、うん、 マンチェスターの糸を買ったというのはやっぱりスレーブトレードと関係あった。
あ、それはじゃあ奴隷、
そう、
奴隷なんていうのかな、
そう、その奴隷の貿易、うん、イギリス、イギリスとか他のヨーロッパの国もそうだけど、あの布をアフリカに売って、うん、アフリカ人の、あの飛行機じゃなくて、うん、船に乗って、うん、アメリカズに行ってで働かせて、
はい、
でその木綿をまたマンチェスターに持ってきて糸を作った。
わ
ー、で全部つないでるんですよ。はい、
すごいな、そう考えると。だから着物を通していろんなことを知れるってことですよね。
そう、そう、もうだから飽きら、あの
飽きない、
飽きない、飽きない、
もう掘っても掘っても出てきそうです
よね。そうそうそうそう、どんどん出てくる。
いやでもなんかあのシーラさんを見てて、多分このみんながシーラさんに惹かれる一つの理由っていうのが、もちろん着物とかもあると思うんですけど、すごく楽しそうに生きてるなって思うんですよ。
あ、
自分の生きたいように生きてる、う
ん、はいはい。
でそれって簡単そうで難しいことでもあると思うんですよね。
うん、そうですね、あの好きなことやってる本当に、
うん
うん、
それが伝わるんですよね。それはありがた
い、うん、
そこは簡単でした。もう好きなことを追求していく、
うん、で好き、私好きなことはそのなんていうか理解したい、何ものが欲しいんじゃないから、
うん
うん、
知りたい、
知りたい、
うん
うん、なので、うん、まあさ昔 夢いっぱいあって、もう奥に2つのは、あのその着物の本を作りたいと家を建て直したいで両方できたんですね、うん、だからすごくラッキーだと思うし、うん、この中にいっぱいいっぱいものを入れたいのじゃなくて、このスペースを大切にして、であのシェアしたい、
うん、
で昔からいつも留学生、いろんな国の留学生一緒に住んでた。
あ、そうだったんですか。
子供が小さい時も、
はいはい、
それによっていろんな、まあ、違う国の人も友達になるし、うん、もう子供は物をシェア、
そうですよね、うん、
でどういう、まあまあ、みんな考え方が違うんだけど、なんとなく一緒に生活しないといけないから、
うんうん、
それを考えながらネゴシエーションしたり、
うん、
でそれすごい楽しい。自分の生活がすごくリッチになる、
うん、確かに、
うん、
でもそういう意味でもつないでますもんね。
そうですよね、うん、
人とつなぐ、違う国とつなぐ、
うん、
心をつなぐ、
うんうん、でもすごい豊か、
うん、
だから例えばもうゆきちゃんが来てもう金杉、
はい、
今、うん、そうそう、
向こうのテーブルに座っております。
ことを教えたりとか、は
い、うん、じゃあ今はこの家では何人で住まれてるんですか。
う
ん、3人で、う
ん、はい、
で、まあ、共同生活みたいな。
そう、共同生活、うん、もう一人は納豆のインフルエンサ
ー。 I'm sorry, what? I didn't know they existed. 納豆インフルエンサー、
はい、
ほうほうほう、また面白い、また面白いですね。
はい、だから彼女からいろいろファーメンテッドフーツとか聞くし、うん、もう納豆の知識も、ま、納豆は一つのものだと思ってたのが、
はい、
いろんな納豆の食べたし、はい、
違う豆でできている納豆とかですよね。
はい、とかあのなんか小さく刻んでる納豆とか、はいはいはい、大きい粒の納豆とか、納豆チョコレートとか、
納豆チョコレート
あと納豆レシピ、
わお、
だからそれによって自分の人生も豊かになってる、
うん、でもなかなかその共同生活を選ばないのが日本人だとは思うんですよ。割とみんな個別になりやすい、特に東京、
あ、
そうかなと思うんですけど、シーラさんがその共同生活を選んだのはやっぱそのもっと豊かにしたい、人から得るものがあるって思ってたからなんですか。
うーん、 あとやっぱりグループで住むとエコだと思う。
もちろんそれはありますよね。
うん、
忘れがちなんですよね、でもそこって。
だからそれを、まあ、作る時も考えてて、あの共同スペース、共通のスペースを広くして、個人のスペースは、まあ、自分のものを収納するとベッドと机のスペースぐらいあればいいと思って、でそういうの嫌いな人は来ない。
そうかそうか、そりゃそうですよね。やっぱり一緒に楽しく生活したいっていう人のための
家ですよね。そうそう、でそのような人が来る。でそういうの嫌いもう出てく
る。すごいな。でもあのシーラさん、お子様ももう大人、
大人になってはい、
3人、
はい、
でキッズは私のようにハーフってことですよね。
はい、そうです。
あ、はい、でもなんかそのなんて言うんだろうな、やっぱ子育てもして自分の好きな研究をして好きなことをしながら、そしてまたその子供たちが旅立ってから、
うん、
今自分の好きな生き方をしてるっていうのはとても魅力的に感じます。
そうですか、うん、ありがとう
ね
え、まあ充実してる。
うん、
あまり金がないから
いやでもそのなんて言うんだろうな、そのもったいないだったりとか、なんかそういうところから今の社会ってちょっとかけ離れすぎちゃってる部分ってあると思うんですよ。でだんだんみんながこう戻ってきてるというか、暮らすべき形、
私すごい自分が変わり者だと思ってるけどもうできるだけエコにしたい、で緑を大切にしたい、
もうでもここに今日来てもうまさに私の理想な自宅だし理想な暮らしができる場所だなって思いましたよ。
あ、
素晴らしいと思います。これってなかなかね、これポッドキャストだから伝わらないかもしれないですけど、まあこの建築家の方も有名な方でこのお家を建てた、
はいはい、
でやっぱりこの外とのつながりというか、
この
流れる空気っていうものは特別ですよね。
そうですね。はい、で、なんか前からプライバシーやっぱり南側の明るさ欲しいけどプライバシーを守りたいから窓を高くして、
光が上から降りてくるような感じの自宅ですけど、
はい、
あ、そっか。
あと廊下は作ってないんですね。
あ、確かにそうですね。
廊下は私の頭の中でちょっと無駄、
いらない
使わないスペースだから、直接
入ってもすぐ
入って
開放、
はい、で階段の上は廊下じゃなくて、まあ、リビングになってる、
いや素敵です
ありがとうございます。
今シーラさんが一番幸せを感じる瞬間ってどういう時ですか？
わあ、難しい質問いきなりわかんない。もうずっとほとんどずっと幸せ。
あ、That's amazing 最高だな、それが理想ですよね。
歩く時何にも考えてないんだけど、幸せ、すごく、特に何も見てもいないし考えていないんですけど、すごい幸せ、でストレスになる時はコンピューターのいろいろつなぎとかそのペーパーワークがうまくいかない時とかそれはすごいストレスで、そういうのは全然上手じゃない、娘の彼氏にいつだってみたいな感じ
すぐ飛んできてくれるんですね。
そう、なんで私こんなにバカなのみたいな感じ
まあでもなんかいい関係性ですね、そうやって電話してお願いできるっていうのも
そうですね、はい。
そっか、今後の夢っていうのはありますか？
着物を Vogue、日本の Vogue に入れてあるべきだと思うんですよね。
Absolutely.
日本のファッションですよね、
mm-hmm.
で Vogue に全然入ってないから、
そうですよね、
Vogue に入るまで頑張ります。
近い将来にあるんじゃないですか。
どうだろう。でも1月に、mm-hmm. あの映画のスタイリングの仕事をもらって、
はい、
その谷崎の本の映画の舞台、有馬温泉でやってたんですけど、はい、これがフランス・ヴォーグのオンライン版に入ってた。だからワンステップ、
ワンステップ closer、 almost there。
そう、
ね、でも確かにそう考えると、なんで日本の着物が日本のファッション誌に載ってないのかなっていうのは、そりゃ疑問ですよね。
そう、すごく問題だと思う。
いや本当そう思います。私も楽しみにしてます。
いつも着物をファッションとして発信していきます。
でね、はい、これがあの一番私は分かりやすく、あの楽しく見れるのがインスタグラムかなと思うんですよ、
はい、
なので、まあ、あのシーラさんの投稿を聞いて、どんな方なのかなってあの見たくなると思うんですね。なんであのぜひこれはシーラさんの、インスタグラムチェックしてほしいですね。私ももう毎日楽しくチェックしてますよ。
レイジーインスタグラマーなんですけどね。
Me too, me too. まあ自由に自由にね、
はいはい、
楽しくやっていかないとダメですよね、
はい、あの質を下がるよりやっぱりいいものを投稿したいから、
うん、
あの少し待ってもらおう。
最後にその、まあ、聞いてる人とかでもいいなって、こう自分の行きたいように行きたいなって思ってる人もいると思うんですよ、
はい、
そういう人にはどういうアドバイスがありますか。
まあ粘り強く自分の好きな道を続けばいいかなと思う。
だって、
うん、今まではやっぱり英語の先生の仕事はすごく必要だった、もう経済的にも、うん、だけどもう子供が大きくなっちゃったから、うん、まあお金より時間、
うん、
残ってる時間がすごく大切だと思って、
うん、
英語の先生を辞めて
もう好きな道一本で。
はい、はい、でそれできない時期があったけど、もうできるようになったから、
うん
うん、そう、夢捨てないのはとっても大切。
いや本当そうですよね。だって、うん、シーラさんも本を出すのに20年かかったわけですから
。そうそう、
You never know what can happen.
そう、
Just keep at it.
Yeah.
うん、いや本当に2週にわたって楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。こちらこそとっても楽しかった。
あ、よかったです。じゃあね、もう今日はこの後2人でこの素晴らしいレコード着物のシーラさんのお姿を写真撮らせてください。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。グリーンハウスラジオ